広報長泉2019年11月1日号ナンバー1350発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページhttps://www.town.nagaizumi.lg.jp e-mail 広報@town.nagaizumi.lg.jp 翻訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。一等賞は誰かな。元気いっぱいの運動会。10月20日日曜日、秋晴れの空の下、町立幼稚園保育園で運動会が開催されました。園児たちはかけっこやリレー、綱引き、クラス別のダンスなどの競技で元気いっぱいに練習の成果を発揮しました。応援席からは大きな声援が送られていました。表紙は運動会の写真です。11月12月は県下一斉の滞納整理強化月間。徴税は期限内に納めましょう。11月と12月は県内全市町や県などが一丸となって県下一斉に地方税の収納率の向上や滞納税の圧縮、税の公平性を確保するため滞納処分の強化に取り組みます。徴税は皆さんが安心して生活できるようさまざまな行政サービスを行う上で重要な財源になります。より良い生活を支えていくためにも期限内の納付をお願いします。徴税を納めないと滞納処分されます。徴税は町民の皆さんが暮らしやすい街づくりを行うため、福祉や教育、公共施設の整備などに使われます。街の財源である税金の収入が減少すると、様々な事業を行うことが困難になり、行政サービスの低下につながります。また、徴税が未納なままでは、期限内に納付していただいている多くの町民の皆さんとの公平性を欠くことになります。このことから納められるのに納めない悪質な滞納者には財産調査を行い滞納処分差し押さえを執行します。滞納処分をされると本人の意思に関係なく本来の税額以外に延滞金を含めた額が強制的に徴収されます。未納税が累積して高額になり、悪質な場合には滞納処分の専門機関である静岡地方税滞納整理機構へ移管することがありますので、期限内の納付をお願いします。令和元年度は30件を静岡地方税滞納整理機構に移管しました。滞納処分の流れ、納税通知書が届きます。税金ごとに課税の根拠となる納税通知書が届きます。督促状催告書が届きます。納期限を過ぎても納付が確認できない場合、未納であることをお知らせするため督促状や催告書を送付します。納め忘れに気づいたらすぐに納付をお願いします。財産調査が行われます。催告に応じない場合、預貯金や生命保険、給与などの財産を所有しているか調査を行います。差し押さえが執行されます。財産調査で判明した財産を差し押さえます。差し押さえた財産は滞納されている税金に充てられます。 平成30年度の滞納処分状況、平成30年度の滞納処分、差し押さえの実績は次の通りです。平成30年度差し押さえの件数、差し押さえ種類、件数の順にお伝えします。預貯金63件、生命保険5件、給与年金6件、不動産、土地、家屋など7件、動産、美術品、娯楽品など0件、その他47件、合計128件。納税が困難な場合は、さまざまな事情により徴税を期限通りに納付することが困難な方は、未納額が累積する前に早めの納税相談をお願いします。納税相談をご利用ください。相談日、平日午前8時30分から午後5時15分、毎週水曜日は午後6時30分まで。事前に予約をしていただくとスムーズに対応できます。問い合わせ、税務課、電話 989-5507。第20回記念、静岡県市長対抗駅伝競争大会開催、出場選手を紹介します。強度の期待を背負って激走する選手21人と、監督、コーチを紹介します。昨年4位入賞の長泉町チーム、今年も優勝を目指して全力で走り抜けます。皆さん、選手たちへ熱い声援をお願いします。監督、長泉陸橋、戸沢秀春さん、シャルマン。コーチ、阿南瀬良院、寺内茂さん、中戸狩。選手、南小6年、露木東馬さん、三軒屋。南小5年、大沼春さん、グランツ。南小5年、富田段さん、竹原。南小6年、福島圭さん、竹原。北小6年、田代実さん、池田。長中3年、今村直樹さん、竹原。長中3年、今村祐樹さん、竹原。長中1年、小名裕二さん、中戸狩。北中2年、笠井ゆずなさん、下長久保。北中2年、勝又比喩さん、池田。長中1年、関口風花さん、新野町下。日大三島校3年、牧野拓也さん、竹原。日大三島校3年、三輪拓人さん、新野町下。韮山校2年、千葉和樹さん、池田。加藤学園校2年、山田葵さん、上戸狩。沼津城北校2年、勝又愛理さん、上長久保。陸自、滝ヶ原駐屯地、小林正大さん、御殿場市、北中出身。武蔵野学院大2年、栗原雄介さん、あゆつぼ。常葉大4年、大橋ゆかりさん、南一色。長泉町役場、大竹君康さん、伊豆の国市。株式会社富士編、中村幸男さん、上戸狩。11月30日土曜日、午前10時から、静岡県庁前スタート、雨天決行、中継時間、SBS テレビ生中継、午前9時30分から午後0時50分、午前11時45分から正午は、ニュースのため中断します予定。SBS ラジオ、完全生中継、午前9時45分から午後1時。問い合わせ、長泉町駅伝実行委員会事務局体育協会内、電話 987-5859。第32回長泉美術展入賞作品を紹介します。彫刻、陶芸、日本画、洋画、全4部門合計125点から最も優れた作品が大賞として選出されました。大賞、彫刻、危ないよ、田中康則さん。審査員の評価、一木造りの史上あふれる作品です。 流麗な構成は見事で品よく細部にも気を配って制作しております。子供の表情も純粋無垢で素晴らしいです。彫刻の部彫長賞ファッション藤井志穂美さん。審査員の評価、スーダン人の青年をモデルにした作品です。表面的でなく構築的に陶像を塊として捉えています。表情も素朴で何かを語りかけているようです。町議会議長賞石井光明さん、教育長賞木下美穂さん、奨励賞古田恵美子さん、奨励賞佐藤昭一さん。陶芸の部町長賞錦の絨毯吉田邦俊さん。審査員の評価、作者の努力が感じられる、荒いところもあるが良感といい焼き色も良い、今後もぜひ続けてほしいです。町議会議長賞杉村徳江さん、教育長賞井田圭一さん、奨励賞近藤義郎さん、奨励賞山本優さん。日本画の部町長賞夢中加藤恵理子さん。審査員の評価、タブレットでゲームを楽しむ少年の姿が美しく描かれています。人物画はその人を描くことより周りを大切に描くことが重要です。6章系のソファーやカバ系の壁が見事に美しい調和を見せています。左下の朱赤の色も画面を大きく見せ大変優れた作品です。町議会議長賞前田里恵さん、教育長賞下山美奈子さん、奨励賞浜田和子さん、奨励賞堀谷由美子さん。洋画の部町長賞樹叢の朝に古田恵美子さん。審査員の評価、雪の朝樹叢のように姿を持ち静かな樹林風景、明暗コンポジション構図が的確に構成され、バルール色化の美しさを伴い展開されている秀作です。町議会議長賞杉山直美さん、教育長賞高橋和子さん、奨励賞杉山愛子さん、奨励賞米村優子さん、奨励賞大北恵子さん、奨励賞和田増江さん。問い合わせ、長泉町美術展実行委員会事務局障害学習課内、電話 986-2289。 情報ステーションプラス、小学校期から青年期の運動スポーツについて学ぶスポーツリーダー講座を開催します。町ではスポーツ団体の指導者やこれから指導者を目指す方などを対象に、小学校期から青年期の運動やスポーツに関する幅広い知識技術を学べる講座を開催します。第1回講義、指導者必見ペップトーク、目標を達成させる最強のショートスピーチ、時12月11日水曜日。第2回質問メンタルトレーニング、時令和2年2月3日月曜日。第3回4回動きが変わるセルフコンディショニング前編後編、時第3回前編2月19日水曜日、第4回後編3月4日水曜日。共通事項、時間午後7時から午後8時30分、ところウェルピア長泉、定員各回50人先着順、対象18歳以上で次のいずれかに当てはまる方など、運動スポーツの指導者、これから指導者を目指す方、スポーツをする子どもの保護者、幼稚園教諭、保育士、小中高等学校教諭、高校生は参加できません。お子さんを連れての参加はできません。参加費無料、持ち物、筆記用具、室内履き。第3回4回は飲み物を持参し、運動のできる服装でお越しください。申し込み開始、町内在住在勤の方、 11月1日金曜日、町外の方、11月15日金曜日、申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。駐車台数に限りがありますので、徒歩や自転車などでの来場にご協力をお願いします。講師や内容など、詳細は町ホームページに載っています。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5575。ブロック塀などの撤去改善に補助金を交付します。大規模な地震が発生すると、ブロック塀などの倒壊により重大な事故が発生する可能性があります。町ではこのような事故を未然に防ぐため、ブロック塀などの撤去改善を補助します。道路や公共施設に面したブロック塀などの撤去と改善を行う場合に、工事費の一部を補助します。なお、撤去に対する補助金は、令和2年3月末まで増額して対応します。この機会にご活用ください。1、撤去に対する補助金、対象、ブロック塀、石塀など、補助額、工事経費と撤去するブロック塀などの延長1メートルにつき、8900円をかけた額を比較して、いずれか少ない額、上限1敷地30万円。2、改善に対する補助金、対象、ブロック塀などを撤去した後に設置するフェンスや生け垣、補助額、工事経費と設置するフェンスや生け垣の延長1メートルにつき、38,400円をかけた額を比較して、いずれか少ない額の2分の1、上限1敷地25万円。1と2は併用も可能です。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。
情報ステーションプラスを続けます。災害時に役立つ知識を身につける。12月1日日曜日の地域防災訓練に参加しましょう。近年、日本各地で大規模な地震が発生しており、この地域でも南海トラフ地震の発生が心配されています。震災はいつ発生するか分かりません。防災訓練に参加して防災意識を高め、有事の際に備えましょう。地域防災訓練を実施します。毎年12月の第1日曜日は地域防災の日です。町内自主防災会が中心となり、北部、中部、南部の3地区に分かれて体験型の防災訓練を実施します。大規模地震はいつ発生するか分かりません。家族や隣近所の方と一緒に訓練に参加しましょう。時、12月1日日曜日、午前9時から午前11時30分予定。ところ、北小学校北部地区、長泉小学校中部地区、南小学校南部地区。内容、各自主防災会による下半ポンプ奏法の披露、初期消火、資機材の取り扱い体験、各団体による啓発活動など、緊急速報メールの試験配信を行います。災害時の情報伝達手段の一つとして、地域内の携帯電話へメール配信の試験を行います。時、12月1日日曜日午前9時ごろ、受信する携帯端末、発信時刻に町内にある NTT ドコモ、au、ソフトバンクの緊急速報メールの受信機能を有する携帯電話、スマートフォン、タブレット端末。受信機能がある機種でも端末の設定によって受信できない場合があります。また、受信した際にマナーモード中でも着信音が鳴る場合がありますので、着信音を鳴らしたくない方は午前9時前に電源を切ってください。受信機能の有無は各携帯電話会社にお問い合わせください。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 秋の全国火災予防運動期間、一つずついいねで確認、火の用心。 11月9日土曜日から15日金曜日の7日間、秋季全国火災予防運動が行われます。この運動は、火災が発生しやすい時期に火災予防の意識をより一層普及させることで、火災の発生を防ぎ、死傷者の減少と財産を守ることを目的としています。事業者の方へ、火災予防の設備は万全ですか？住宅を宿泊施設に変更したり、共同住宅の一室を飲食店などとして使用したりする場合、新たに階や庇を作ったり、建物同士を接続したりすることで建物の面積が増える場合など、事前に消防署へご相談ください。屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知器などの設置が新たに必要となることがあります。知らない間に消防法違反となっている場合がありますので、必ず事前に消防署へご相談ください。違反状態が改善されない場合、建物の名称などを公示します。公示内容、建物名称、建物所在地、命令を受けた者の氏名、命令内容など、公示場所、富士山南東消防組合ホームページ、富士山南東消防組合の掲示場、違反建物の主要な出入り口、住宅用火災警報器の点検をお忘れなく、一般家庭でも消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅用火災警報器が古くなると、火災を正常に感知しなくなります。設置から10年を目安に交換しましょう。問い合わせ、富士山南東消防本部予防課、電話972-5802。情報ステーション、最初はお知らせです。狩猟期間が始まります。ご注意ください。狩猟期間中は、狩猟免許を所持し、狩猟者登録を受けた方が、鳥獣の狩猟を行うことができます。山菜摘みなどで山林に入る場合は、十分にご注意ください。狩猟期間、11月15日金曜日から令和2年2月15日土曜日。なお、イノシシとニホンジカの狩猟期間は11月1日金曜日から令和2年3月15日日曜日です。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。年末調整に納付確認書を必要とする方へ、保険税・保険料納付確認書は確定申告用として1月中旬に送付しますが、年末調整などで送付前に必要な場合は税務課へご連絡ください。なお、事前に発行する内容は納付見込み額になります。納付確認書の対象税目、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、問い合わせ税務課、電話989-5507。年末調整消費税軽減税率制度青色申告決算説明会を開催します。年末調整関係書類は事前に送付しますので、当日持参してください。裾野市民文化センター、裾野市石脇586、時11月14日木曜日、沼津市民文化センター、沼津市みゆき町15-1、時11月21日木曜日、22日金曜日、共通事項、年末調整等説明会、午後1時15分から午後2時45分、消費税軽減税率制度等説明会、午後3時から午後3時50分、青色申告決算等説明会、午後4時から午後4時50分、問い合わせ沼津税務署、電話922-1560。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待に関する相談は依然として増加しており、子どもの命が奪われるなど、重大な事件も後を絶たない状況です。虐待かどうかは保護者の意識の問題ではなく、子どもがどう感じ、どう傷ついているのか、 子どもの立場から判断されるものです。令和元年度標語、いち早く小さな命に待ったなし、189と書いていち早くと読みます。いち早く189は児童相談所全国共通ダイヤルです。あなたにできること、まずは身近な自分の子育てを振り返ってください。子育てに悩んでいたら一人で抱え込まずに相談してください。虐待で苦しんでいたら我慢しないで打ち明けてください。自分の周りで虐待が疑われる状況を知ったときはためらわず通報してください。通報内容は厳守されます。通報は匿名で行うこともできます。問い合わせ子ども未来課、電話989-5573、東部児童相談所、電話920-2085。小規模保育所が新設されます。入所を希望する方や希望園を変更する方は手続きが必要です。名称チェリッシュの森オリーブ園、チェリッシュの森ユーカリ園、竹原320、対象0歳児から2歳児、開所日12月2日月曜日予定、開所時間月曜日から土曜日午前7時から午後7時、定員各19人、問い合わせ子ども未来課、電話989-5528。11月は計量協調月間です。暮らしを支える正しい計量。私たちの生活にはガスや水道、電気の使用量や食料品の計量などに様々な計量器が使われています。私たちの暮らしが安全で快適であるためにはこれらの計量器が正確に作動し正しく使われることが重要です。計量法では適正な計量の基準などを定めています。食料品の内容量と封体について、計量法では商品の内容量について正確な計量に努めるよう義務付けています。また商品の入れ物などは封体といい、商品の内容量には封体は含まれません。計量器の有効期間、計量器の中には検定の有効期間が定められているものがあります。例えば水道メーターは8年、ガス電気メーターは7年から10年です。はかりの定期検査、取引や証明に使用するはかりは2年に1回の定期検査を受ける必要があります。対象食料品店、宅配便取扱店、薬局など。問い合わせ県計量検定所、電話054-278-8311、産業振興課、電話989-5516。役場敷地内の完全禁煙を実施します。健康増進法の一部を改正する法律の一部施行に伴い、7月1日から役場などの行政機関の庁舎は敷地内禁煙となっています。現在の喫煙所は特定屋外喫煙所として位置づけ、喫煙可能なスペースとして設置していますが、望まない受動喫煙を防止するため12月27日金曜日をもって喫煙所を閉鎖し、役場敷地内を完全禁煙とします。問い合わせ企画財政課、電話989-5503。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度を知っていただくため、65歳になる方を対象に2ヶ月に1回説明会を開催しています。時11月26日火曜日午前9時30分、ところウェルピア長泉、内容介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービス、介護予防について。対象昭和29年12月2日から昭和30年2月1日生まれの方、対象以外の方でも参加できます。直接会場にお越しください。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5513。 5511。次は募集です。心の健康相談をご利用ください。眠れない、気分が落ち込むなどでお悩みの方や、家族にいつもと様子が違い心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。時12月2日月曜日午後1時30分から午後2時20分から午後3時10分から、ところウェルピア長泉、対象町内在住の方またはその家族、定員3人先着順です。申し込み方法、電話で申し込む。相談内容など個人情報は厳守されます。問い合わせ健康増進課、電話986-8769。みかんちゃん12月行事参加者を募集します。チェリーの会、時12月10日火曜日午前10時、親子体操、時12月12日木曜日、誕生会12月生まれ、時12月17日火曜日午前10時30分。詳細はお問い合わせください。問い合わせみかんちゃん、電話973-4141。ナチュラルなクリスマスリースを作りませんか。時11月21日木曜日午後1時30分から午後3時30分。ところシルバー人材センター。講師土屋陽子さん。参加費3,000円、材料費含む。詳細はお問い合わせください。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。肌のシミ・シワのセルフケアと基礎知識講習会参加者を募集します。時11月18日月曜日午後1時30分から午後3時30分。ところシルバー人材センター。講師山口美香さん、キュアトリエエステティシャン。対象町内在住で55歳以上の方。参加費無料。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。第61回朝倉杯長泉町元旦駅伝競争大会参加チーム募集。時令和2年1月1日祝日。コース桃沢グラウンドから長中の7区間 14.4km。 部門1小学生男女、2中学生男女、3一般男女。チーム編成、監督1人、選手7人、控え選手2人以内。参加費1チーム一般2,500円、小中学生1,500円。申し込み時にご用意ください。申し込み期間11月11日月曜日から12月2日月曜日。問い合わせ体育協会、電話987-5859。第47回長泉町卓球選手権大会参加者を募集します。時12月8日日曜日午前9時15分。ところウェルピア長泉。競技種目シングルス、一般男女、中学3年生以上、中学2年生男女、中学1年生男女、小学生。参加費小中学生200円、高校生以上400円。申し込み時にご用意ください。申し込み期間11月4日休日から22日金曜日。問い合わせ体育協会、電話987-5859。ビギナー必見大人のアウトドア教室参加者を募集します。薪割りや火起こし、焚き火を行い、アウトドアクッキングなどを学びます。時11月9日土曜日午後3時から午後7時。ところ桃沢キャンプ場。対象20歳以上の方。定員10人、先着順。参加費1人2,000円。持ち物、汚れても良い服装、エプロンなど、タオル、飲み物。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。問い合わせ桃沢工芸村、電話941-8280。陸上自衛隊高等工科学校の採用試験を行います。受験資格、中学校を卒業、見込み含むをした男性で、4月1日現在17歳未満の方。 申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ自衛隊三島募集案内所、電話989-9111。
次は催しです。第17回読書フェアにお出かけください。子どもがお話や絵本に触れ、その楽しさを覚える機会になります。時11月23日祝日午前10時から正午、ところコミュニティ長泉、内容児童書の紹介、塗り絵などの展示、小学生以下を対象としたお楽しみくじ引きなど、お話し会、町内の読み聞かせグループによるお話し会を開催します。午前10時30分から午前11時40分。問い合わせ町民図書館、電話988-7801。税に関する作品を展示します。税金をテーマに町内の小中学生から募集した習字やポスター、作文の優秀作品を展示します。時11月30日土曜日から12月26日木曜日、ところウェルピア長泉、問い合わせ税務課、電話989-5507。次は掲示板です。第22回 MOA 美術館長泉児童作品展を開催します。時11月17日日曜日午前9時15分から午後3時30分。ところコミュニティ長泉、内容町内小学生の書写や絵画の展示約500点。問い合わせ鈴木さん、電話090-3309-7899。患者家族集中勉強会子宮がん編を開催します。時11月25日月曜日午後0時55分。ところ静岡がんセンター、参加費無料。詳細は静岡がんセンターホームページでご確認ください。問い合わせ静岡がんセンター疾病管理センター集中勉強会係、電話989-5222。県子ども読書アドバイザーのお話し会を開催します。時11月30日土曜日午後2時、ところコミュニティ長泉、参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ中村さん、電話090-8957-1792。マイタウン自然と遊ぼワンデイチャレンジ2019、9月7日土曜日、水と緑の森公園で長泉観光交流協会主催のワンデイチャレンジ2019が開催されました。参加者はスタンプラリーで園内を歩きながらおもちゃ作りやアマゴのつかみ取りなどを体験し、捕まえた魚を塩焼きにして自然の味を堪能するなど特別な一日を過ごしました。愛の訪問活動、敬老の日にお花をプレゼント。町では75歳以上の一人暮らしの方を対象に見守り事業の一環として週3回ヤクルトを配布する事業を行っています。今年も事業の委託先である東静岡ヤクルト販売株式会社が敬老の日を記念してヤクルトとともにメッセージカード付きのお花とデザートヨーグルトをプレゼントする愛の訪問活動を実施しました。優しく触れてね、動物愛護の心を学ぶ。9月12日木曜日、北小で動物愛護教室が開催され、3年生151人が参加しました。児童は講義の中で動物の習性や飼い主に対するマナーや犬への安全な接し方などについて学んだ後、実際に犬と触れ合って優しくなれたり心臓の音を確かめたりと命の大切さを実感していました。 住友生命保険相互会社沼津支社と健康づくり推進の協定締結。9月13日金曜日、健康づくりを推進して健康寿命を延ばすことを目的に、町と住友生命保険相互会社沼津支社が協定を締結しました。町と住友生命が一体となって健康マイレージシートや健康づくりに関するイベントの案内をすることで、健康づくり事業をさらに普及させていきます。町の事業を積極的に活用して健康な生活を送りましょう。奉仕の心を大切に、米山梅吉王の伝記を寄贈。9月25日水曜日、長泉ロータリークラブから伝記米山梅吉物語が寄贈されました。町で幼少期を過ごし、生涯を社会奉仕に捧げた米山梅吉王を知ってもらうことを目的に、町内の小中学校、町内及び近隣の高校や図書館に配布されます。また創業20周年を迎えたウェルディ長泉、城山産業株式会社からも町内の中学生全員にこの本が寄贈されました。おめでとう、後藤和樹さん。第22回古賀メロディー沼津音楽祭で湯の町エレジーを歌った後藤和樹さん、南四季が最優秀賞に輝きました。9月26日木曜日、受賞の報告で町を訪れた後藤さんは、高校生として最後の出場チャンスだったので受賞できて嬉しい、師匠である祖父の指導のもと、いかに曲に入り込んで歌うかを心がけたと笑顔で話してくれました。東京オリンピック・パラリンピックへ向けて、9月29日日曜日、健康公園で長泉サイクルスポーツデーが開催されました。会場では東京2020オリンピック・パラリンピックの機運を高めることを目的として、ランバイクや BMX、E バイク、電動自転車の試乗体験が行われたほか、長泉町ライド桃沢ヒルクライム 10km やランバイクタイムトライアルが行われました。気がつかないうちに持っている偏見について考える。9月13日金曜日、20日金曜日、27日金曜日の3日間、人と人のチャレンジライフ講座が開催されました。身近に起きているアンコンシャス、無意識、バイアス、偏見をテーマに、さまざまな年代の方が積極的に意見交換をしました。最終日には、家事は女性がすべきものなのかなど、テーマを決めて話し合った内容を模造紙にまとめ発表しました。生き生き号実証運行スタート。10月1日火曜日、デマンド乗り合いタクシー生き生き号のお披露目会が行われ、関係者が参加しました。利用者からは、これまで南北移動の手段がなかったので利用したいとの声が聞かれました。なお、実証実験は令和3年3月まで行い、利用状況や他の公共交通機関との連携なども含め、この事業が持続可能な公共交通となるよう検証していきます。町長と共に考える長泉未来トークを開催。10月5日土曜日、南部地区センターで今年度最後の町長と語ろう長泉未来トークが開催されました。参加者は5つの分野に分かれてグループワークを行い、第5次長泉町総合計画の策定に向けたアイデアを町長に提案しました。今年度は全5回の開催で、昨年度を上回る138人の方が参加しました。昭和の遊びに心を躍らすライオンキッズデイ。10月6日日曜日、ウェルピア長泉で長泉ライオンズクラブ主催の第6回ライオンキッズデイが開催されました。会場では駒回し、めんこ、割り箸鉄砲など昭和の遊びが体験できるコーナーや、 長泉プロレスによるお楽しみプロレス教室などが行われました。パル長泉来場者30万人を達成。この度子ども交流センターパル長泉の来場者が30万人を達成しました。この日も多くの親子が来場し、のびのびと遊ぶ子どもや互いに交流を深めるママたちの姿が見られました。パル長泉では読み聞かせやリトミック、ミニコンサートなど毎月さまざまなイベントが開催されています。ぜひ遊びに来てください。超国際交流協会でニュージーランド大使館訪問。10月15日火曜日、超国際交流協会がバスツアーを実施し、36人がニュージーランド大使館東京都を訪問しました。大使館ではクーパー大使と面会し、ラグビーニュージーランド代表であるオールブラックスや大使館の歴史について説明を受けました。また現地の伝統料理であるラムチョップなどを食し、参加者同士で交流を深めました。新火葬場整備時着工工事の安全を祈願。10月15日火曜日、裾野市長泉町衛生施設組合が令和3年度中の運営開始を目指して整備を行っている新火葬場整備工事の安全祈願祭が行われました。参加した両市長の関係者や工事施工者などは、事故なく安全に工事が完了して、この場所が裾野市長泉町の町民にとって最後のお別れの場にふさわしい施設になることを祈願しました。あふれる親子の笑顔、子育てフェスティバル開催。10月23日水曜日、ウェルピア長泉で第15回長泉子育てフェスティバルが開催され、約1100人が来場しました。会場はコンサートや英語とリトミックのステージイベントでにぎわったほか、子育てサークルが出展する遊びコーナーなどで思い切り遊びながら絆を深める親子の姿が見られました。ここでテープを裏返してください。